実は先々週、新型コロナウイルスのワクチン接種を3回目いたしまして、1回目、2回目、なんでもなかったんですけれども、今回は非常に強く副反応が出まして、38度9分の熱が、上がったり下がったり3日間続きまして、少し寝込みました。普段ですね、なかなか肉体的な痛みを経験することがなく、上部だけが取り柄といいますか、疲れを感じたり、肉体的な弱さを感じたりということがないもんですから、逆になんかこう、ガタンとダウンしてしまいまして、動けないような、日々を実は先々週過ごしていました。ただ布団の中で痛いって言ってもしょうがないんですけれども、痛い痛い痛い痛いって なってるような、そんな3日間は過ごしました。よくこの病とかで本当につらい時は自分でも祈れないと、なので祈ってもらうことが本当に感謝なんだということを聞きますけれども、今回改めて実感として本当にそうだなということを思い、ゆえにまた家族、そして神の家族の祈りと支えの中で本当に豊かな恵みをいただいているんだなということを深く覚えました。またむしろ主はこういう弱さを通してお取り扱いくださるんだなというようなことも経験したように思います。今ちょっと笑いながら喋ってますけれども、当時は本当に大変でしたが、でも本当に良いというか、主にある経験をさせていただいたことでありました。さて、今日のこのマルコの福音書ですけれども、このマルコの福音書というのは、主にシモン・ペテロがマルコに語り伝えたことを、マルコが聖霊の働きの中で神の言葉として書き留めたものであると考えられています。そういう意味ではこの場面もペテロの経験としてイエス様との深い出会いがここに表されているということができると思います。今お読みいただいた箇所は、3つの場面からなる、少しこう範囲としては 広いといいますか、そんなに長い箇所ではないですけれども、場面としては3つの場面からなる、盛りだくさんなポイントのある箇所なんですけれども、でもこの礼拝を終えた昼ぐらいから次の日の朝にかけるような一つのつながりの場面なので、今日はこの箇所を続けて読んで学んでいきたいというふうに思っています。3つの場面からなる一つの場面、まず29節から読みます。イエスは街道を出るとすぐにシモンとアンデルの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。前回の箇所から続くわけですけれども、安息日のことであります。当時で言えば、土曜日、今日の私たちで言えば日曜日、礼拝の日であります。礼拝を終えられたちょうどお昼ぐらいになるんでしょうか。イエス様は弟子たちと共に街道を出てこられたわけでありますけれども、すぐにその足でこのシモン・ペテロ、そしてアンデレ兄弟ですけれども、このシモン・ペテロの家に、入った、行かれたということなんです。他の弟子たち、ヤコブとヨハネも一緒でありました。そしてこの場面は、またこれからの場面は、このペテロにとって本当にこう、忘れられない衝撃的な場面となっていったわけです。もしかしたら、あれよ、もしかしたらというよりも、おそらく他の弟子たちにとっても、衝撃的というか、あるいは拍子抜けするような、 展開があったと言ってもいいかもしれません。前々回といいますか、もう少し前に見てきましたように、彼らは漁師、お魚を取る漁師でありました。そこにイエス様が来られて、私についてきなさいとおっしゃられたので、彼らは喜んでというか、本当にこう力に満ちてイエス様についていった。でそれは網を捨ててついていった、あるいは家族を捨ててっていうか置いてイエス様についていったという、まあ、そういう、こう人たちであったわけでありますが、イエス様はここでこのペテロに、ペテロじゃあ君のうち行こうよっていうふうにいきなり言ったと、そんな感じだと思うんです。彼らとしては、まあ、ペテロとしては、まあ、ある意味こう出家するような思いでこう出てきたのに、君のうち行こうよってどういうことよっていうような、あの戸惑いがあったのじゃないだろうかというふうにも思うんです。もちろん、単に一休みしようとか、お昼だからお昼ご飯を食べようとか、まあ、結果的にはそうなったかもしれませんけれども、まあ、そういうためではありません。明らかにイエス様は目的を持ってこのペテロの家を訪ねた、ペテロの家族に会いに行ったということだと思います。でちょうどその時、30節になりますけれども、シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。なんか実に淡々と書いているなっていうイメージを私は持ちます。この文学的なこう表現でこう、ある意味豊かにこの方をことを表そうとしたというよりも、あの本当に見た人間が見たままを語り、その言葉を置いたっていう感じに思います。でも逆にそれは生き生きしてたかもしれません。でちょっと余計なことっていうか、あの違うところに驚いてしまうんですけれども、この箇所を見たときに、まあ、もう一度今はもう読み慣れていますけれども、あれペテロって結婚してたんだっていうことが、すごくこう思わせられるところです。あの姑がいたということなので、もう奥さんがもちろんいて、そしてその姑も引き取ったというか一緒に住んでいたという、そういう家族関係だったんだと、ついこの間までは漁に出て、そしてその網を捨てて、そしてもう本当にこう家を出てイエス様についていったペテロですから、まあ、ある意味こう自由人なのかなということを思ったら、なんと奥さんがいて、お姑さんがいて、きっと他にもいて、まあ、一家の大黒柱的存在だったんだということをなんか改めてこう思うんですね。でもちろんそういうことはいろいろ細かいこと書いていませんけれども、そのことはもちろんペテロにとっても大きな気がかりというか、心にあることであったことは間違いない。そんな中でイエス様が、ペテロ君のうちに行こうと言った。うちに来るんだというのはまさに衝撃的だったわけなんです。うちに来るんだというのは同時に家族に会うんだということなんです。でさらには少し読み込みかもしれませんけれども、この内容がまたすごいんですね。シモンのお姑さんが熱を出していたので、もちろんイエス様はそのことを思いながら行かれたと思いますけれども、周りにいた人たちがこれをイエス様に伝えて、イエス様はそばに近寄り手を取って起こされた。そして、すると熱が引いて癒されて、使えたっていう、この流れが淡々と書いてあるんですけれども、私たちは当時の時代背景、ユダヤ人の時代背景はあまり知りませんが、仲介書等を見ると、この当時のユダヤ人のこの教師が この女性の手を取ってこう起こされるっていうようなことはしなかっただろう。でかつ癒すってことについて、これ安息日であります。で、まあ、あるもっと厳しめに書いてるものだと、こう女性に食卓の世話をさせなかったんじゃないだろうかと思います。まあ、仲介所が全て正しいわけではありませんし、場面場面がありますから一概には言えませんけれども、そういうことがあった、そういうことが考えられる中では、ペテロにとってはまさにこう衝撃的な、イエス様はうちに来るんだ と思いきや、この家族、女性のお姑さんにイエス様がなさった、してくださった行為はまさに度肝を抜かれるというか、まあ、規格外、本当にそれこそイエス様ご自身が自由人だったんだと、そんな姿をここに見ることであります。イエス様は表面的なそういうしきたりに縛られないで、本当に本質的な魂の配慮、人の救いに全てを費やされたんです。私は世代が広がってきますと、まあ、一応私昭和の人間という言い方もなんか変ですけど、で私の父は昭和一桁であります。で昭和の時代を、まあ、家族構成としては生きてきてて、で皆さんの中にもそうだなと思ってくださる方もおられるかと思いますけれども、まあ、昔はこのお父さんは家にいないのが当たり前っていうか、まあ、そんなような感じで、で私もなんかそういう感覚でいたんですけれども、でもそれはどうなのかということはまた考えさせられるところなのかもしれません。まあでも非常にこう微妙な問題であり、どっちがいいとか悪いとかっていうことじゃないんですけれども、でもこのなんかペテロの姿を見てるときに、なんか昭和のお父さんを思い出したというか、もう家族はもういいから、とにかくイエス様に仕えるんだっていう、こうひたむきさは個人的には好きなんですけれども、どうも違ったんじゃないだろうかと、そう思わせられるわけなんです。ペトロは本当にあれっていうぐらいにイエス様が家庭を顧みて、そして姑さんにこうしてくださったということにおいて、本当にこうイエス様に仕えると何なんだろうかって考えさせられる思いだったんじゃないだろうかと思います。そしてこのシモンの姑さんはその後イエス様に癒されて熱が引いて、そして人々に仕えるようになった。もてなしたって書いていますけれども、まあ、仕えた、客中にも仕えたって書いていますが、イエス様に、まあ、おそらくこの場面だと確かにお昼ご飯作ったのかなとか思いますけれども、まあでもここからイエス様と人々に仕えた、でこの書き方は使え続けたっていう意味を持つ書き方がなさっています。ですからここからこう、シモンの姑さんもイエス様に使え続けたのかなと、まあ、そんなふうに思います。でちなみに姑さんがいるということは、もちろんそれの以前に彼にはお嫁さんがいるわけで、使徒パウロが後に書きました第一コリント9章5節を見ると、彼はケファという名前で言われていますけれども、その伝道の生涯は奥さんと共に歩んだということが暗示されています。ですから、まあ、お姑さんとお嫁さんについて細かいことは書いていませんけれども、どうもその辺を思うと、彼はその後クリスチャンホームになっていって、そして本当に家族でイエス様に仕えたんだなと、そういうことをこう思わせられる箇所であります。本当にポイントが多いのでいろんなことを言うようですけれども、でも少し改めてこう思うところは、この弱さを持つ存在がいたからこそイエス様はこの家庭に入ってきてくれたんだなって思います。一方、だいぶ膨らましてしまいましたけれども、このことが淡々と書かれていたのには意味がありまして、ある意味ではこれが序曲であった、ここからつながることがあったからであります。まあ、時間も迫っているのでそんなに深く長くはお話できませんが、32節からが第2の場面になります。夕方になり日が沈むと、 人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。マルコの福音書は比較的情景描写が多いです。夕方になり、そして日が沈むと、その時点でこう光景をこうイメージします。とても美しい空が見える時です。しかしややもすると真っ暗になってしまうので、早く一日の仕事を終えなきゃと思うような時間なのか、あるいは夕飯の仕事が支度が忙しいと思うのか、それぞれの生活スタイルによってこの感覚は違うかもしれませんけれども、そんなことも思わせられる情景が浮かびます。ただここでこのことにインパクトを置いているのは、おそらく安息日が終わったということを示していると思います。小さな町でもあり、噂も早いものでイエス様が街道でなさったこと、またこのペテロのシモン・ペテロの家でなさったことは町中に伝わったようであります。それで人々はそれを聞きつけて、イエス様のおられるところに自分たちもこの病人や悪霊に疲れたって書いてますけれども、こういろんな課題を持つ人たちを連れてきたということなんです。でちなみにこれ並行記事がありまして、同じ内容を違う著者が書いている記事がありまして、それはルカの福音書の4章にあるんですけれども、そこを見るとですね、4章40節にあるんですが、さまざまな、同じ部分がこう書いています。さまざまな病で弱っているものを抱えている人たちって書いています。人々がただ単に その辺のこう困っている人を連れて行ったんじゃなくて、病で弱っているものを抱えている人たちがイエス様のところに連れてきたんだと、つまり家族っていうのがメインなのかなと思います。抱えているっていうか一緒に本当に住む、でそういう人たちを持っている人がいたので、その人をイエス様のところに連れて行ったということです。でこれが大勢いたということであります。私たちのそれぞれの家庭でも、大なり小なりありますけれども、いろいろな課題はあると思います。期間的にはいろいろなものがあるかもしれませんけれども、病を負うこともあります。怪我をすることもあります。痛みを負うことがあります。そして、その回復を願うのです。ここでもそういう家族がいたので、イエス様のところに連れてきたということです。で33節、こうして町中の人が戸口に集まってきた。でイエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒されたと書いています。これもルカの福音書の方のこの並行記事を見ると、イエスは一人一人に手を置いて癒されたって書いています。少しルカの方が詳しいですね。一人一人に手を置いて癒された。どれぐらいの人が集まっていたんだろうか、流れ作業のように、はい次、はい次っていうことじゃなかったわけです。一人一人に本当に手を置いて癒されたそのイエス様のお姿というのは、その魂一人一人に向き合われる、イエス様のこの思いというか熱心の表れがあることを思います。どれぐらい時間がかかったんでしょうかね、これは分かりません。何人いたかも分からないから。でも町中の人って言ってますから、きっと大変なことであったと思います。多くの時間を費やした、労力を費やしただろうことを思います。そして当然のことながら、それは肉体的にも精神的にもご自身を消耗させる働きでありました。でさらにですね、並行記事というのはあるものとないものがありますけれど、この箇所についてはマタイの福音書にもあります。で、マタイの福音書は8章の16、17あたりなんですけれども、 そこにはこう書いておりまして、非常に興味深く思います。マタイの福音書の8章の、もう聞いてくださって大丈夫ですが、16、17が並行記事なんですけど、こう書いています。夕方になると、人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負ったって書いてるんです。この部分は、この17節の部分はマルコにはありませんが、本当にこう、貴重な情報というか、すごいことが書かれているなと。イエス様のそのお癒しになった光景は同じように書かれていました。でもこの意味が、預言者イザヤの人の成就だと。今読んだ通り、彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負ったって書いてるんですね。病が癒されるっていうことは、考えようによってはこう、病がそのままなくなっちゃったんじゃないんだっていうことだと思うんです。イエス様が担ってくださったんだと、代わりに負ってくださったんだ。でその究極は、私たちの罪を代わりに負ってくださったということです。でまさにイエス様は一人一人に手を置いて癒すごとくに丁寧に扱われて、その痛みを代わりに負ってくださっているんだということを知るんです。その時にこう、私たちが痛みを覚えた時に、あるいは家族の中での痛みを共に持った時に、イエス様に対する思いというか、祈りに対するものが、意識が変わるのかなと思いました。イエス様がこのあなたの痛みを負うというほどに愛してくださっているんだということであり、むしろイエス様ご自身を傷つけて、ご自身が負ってくださるという痛みを負いながらも、そうまでしてもあなた方にこう祈りなさいというか、私のところに来なさいと招いてくださっているんだという、イエス様の姿を思うことであります。一方では、私たちの負うところの病や痛みっていうのは、全能者であるイエス様の御手の中で与えられた、深くイエス様と出会う機会なのかということも考えさせられるように思うんです。皆さんそれぞれでいかがでしょうか。いろいろな、何も問題ないっていう人はきっとないと思うので、いろいろあると思いますけれども、でもイエス様と出会う最も深いチャンスだ、イエス様がそれを追ってくださろうとしている、その姿を思い浮かべたいと思うんです。34節の後半のことについては短く触れますけれども、こう書いています。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。悪霊が物を言うのをお許しにならなかったって言うんですね。前回のところでも述べているように、この汚れた霊、悪霊はイエス様のことを、神の子であるということを知っていた、神の聖者だというふうに言っていました。しかしそこでもイエス様は黙れというふうにその霊を叱りつけました。悪霊はそこで神の子、あるいは神の聖者だというふうに言っても、イエス様を賛美しているわけではありません。またイエス様に仕える思いからそう言っているわけでもありません。むしろ人々が真に救われる、神様の栄光を拝することを妨げているのです。このようにして、こう黙れと、お許しにならなかったという、そこでは物を言うことをお許しにならなかったということの意味は、イエス様はご自身の時に、ご計画を持たれたご自身の時に、またご自身の啓示によって神様の栄光を表そうとされているということであると思います。でそこにこの悪霊が介入するべきではない。 イエス様はご自身の時にご自身の形状を持ってご自身の栄光を表そうとされていたんだ。それ一人一人がイエス様に出会うタイミングとも同じかなと思いました。ご自身の時にイエス様はご自身によってその人に救い主イエスキリストを表そうとされている、お取り扱いがあるということです。で、最善の時があるということを知ると思います。家族への伝道をまたここでも考えさせられるような今日のこのストーリーですけれども、本当に切実であり祈りであります。そして一日も早く救われてほしいというふうに願います。家族あるいは親族、あるいは友人でも。でも神様の時がある。早いとか遅いとか私たちが決めることではない。最善の時に神様は最もふさわしい形、あるいは遠回りする経験になるかもしれないけれども、むしろ深くイエス様と出会うことができるように最善の時を備えておられるということをここに教えられるんじゃないかなというふうに思います。最後の段落を学びたいと思います。とても大切なところです。内容、御言葉そのものは深く味わえればと思います。こう書いてあります。35節からが最後の段落です。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出かけていき、そこで祈っておられた。明確には記されていませんけれども、翌朝早くということだと思います。でイエス様は一人寂しいところに出かけられていったわけです。でこの寂しいところというのは、ちょっと前には荒野っていうふうに書かれていたところです。そこは霊的な戦いの場であるとともに、父なる神様と最も深く親しく向き合われるところであり、また真の安息のあるところです。イエス様は朝早い時間を、一人静まれる時間を選んで、あえてそこに出かけていったっていうことであります。前日に御言葉を語り、悪霊を追い出し、また一人一人に手を置いて癒されたイエス様は、先ほども見たように本当に心身ともにお疲れになっていたはずであります。ある場面ではイエス様がそのようにしてご自身の力によって、お癒しになるときなったときに、自分の内から力が出ていったことに感じられたっていう箇所があります。本当にこう霊的、精神的、肉体的に力が出ていくっていう、そんな中でのことだったと思います。イエス様は誠の人でありました。誠の神でありながらも誠の人であり、弱さと限界を持った人間として生きられた。でそのご自身をイエス様はよく知っておられて、また決して自分の力を過信することなく、働きを中断されて父なる神のもとに静まりに行ったっていうことであります。非常にこう大切なことだと思います。私は昨年の秋に少しお休みをいただいて、あえてお祈りをするために出かけて、一人で祈りのための時間を持つことがありました。で、もちろん普段の生活の中で祈りの時間というのはあるんですけれども、でもその時は特別にそういう時間を持って、日常から離れて、そういう時間を持ったんですけれども、でその時に何かこう、これって絶対必要だなっていうことですね。今更ながら思ったというか、いやむしろこれをせずに今まで来たのがおかしかったんだろうなっていうぐらい、上渇きといいますか、父なる神のもとに静まることの、霊肉ともに休めを必要とすることの、必要をもう実感した経験があったんですね。でも本当にこれは 今年もやっぱりこれ少なくても1年に1回ぐらいは欲しいなと思う。何日休むとかではですね、それは勝手に決められないことで先生方やまた相談が必要ですけれども、別にこう何日もということではなくて、でも本当に必要だと思いますし、皆さんにも必要だと思います。私たちは自分のこう弱さと限界を知るということがとっても必要であると思います。そして自分の弱さや限界を認めてこそ、家族や周りの人の弱さや限界にも向き合えるのかと思います。イエス様のこの姿には本当にそのことを教えられると思うんです。36節を続けます。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、追ってきて彼を見つけ、皆があなたを探していますと言ったんですね。祈り深くないものの姿がここにあるなというのは、なんか自分を見るような気がしますけれども、彼らはもうてんやわんやして、こうあともう目の前にいっぱいいろんな働きがあるんですよと、もうそれは本当に切実な命に関わる、魂に関わる働きで大変なんです。でもうみんながあなたを探してますから早く帰ってきてくださいということなんですけれども、でも本当にこのところに少し自らの姿を思わせるように思うんですね。死の前に静まってこそ、この働きができることを知らなければなりません。しかし霊的な充電を終えたイエス様のお言葉は意外でした。38節、イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の村や町へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。確かに限りなくあるニーズ、切実な願いのもとにあります。けれども最終的にあった目標はイエス様の福音が伝えられることであります。おそらく巡回をされてこのガリラヤ全域にわたり福音を述べ伝えたんでしょう。そしてイエス様のおられるところには真の癒しがあり、聖霊の満たしがあり、悪霊の追い出しがあったわけです。このストーリーを見る中で私たちは何をこう教えられるでしょうか、思わせられるでしょうか。人としてこの地上を歩まれたイエス様はご自分の弱さと限界を知り、常に父なる神の前に一人静かに祈る時を大切にしておりました。そういう中で人の弱さや病や悩みに向き合われて、そしてそれを通して救いを与え、真の安息に導こうとされていたんだなという姿を教えられます。教えられるっていうか、私たち自身がそこに導かれてるんだなということを思います。でそういう中でまたイエス様に仕えて、私たちも、満たされて力づけられて、家族のために、親族のために、友人のために祈り仕えていけるんだということを教えられる箇所かと思います。多くのポイントがありました。どうぞそれぞれで少し思いを巡らして、主の前に静まる時間を短く持ちたいと思います。そして黙祷を持ってお祈りしましょう。